Remember this, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you. They don't call you a great fighter, they call you Chael Sonnen. Beat me if you can.
I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now.
John Jones, get you together. I'm waiting for you.
はい、どうも第7回目のファイトウィークポッドキャストにようこそ。MMA ファンのオジュークです。今週は UFC ファイトナイト77ベルフォート VS ヘンダーソン3ということで大会予想をしていきたいと思います。まあ、今週かなりカードが良くてファイトナイト系の系列の大会だと、まあ、UFC が今までやったファイトナイト系でもベストな大会なんじゃないかなと。まあ、メインカードというかメインイベントがダンヘン対ベルフォートの試合ということで、まあ、結構どうでもいいメインイベントなんですけど、まあ、ここにもしポーリエ対ダフィーとかそんな感じの若手の選手のメインイベントがあったら本当に完璧だったなと思うんですけど、まあ、何せをアンダーカードからかなり素晴らしい選手だらけなんで、まあ楽しみっていうことで全試合予想していきたいと思います。第1試合がブルーノ・コリア・ホドリゲス対マシウス・ニコラス・ペヘイラと、一体誰だこいつらって思うかもしれないんですけど、まあ、まずオッズから言うと、コリアの方が 2.55 倍でアンダードックで、マシウス・ニコラウの方が 1.57 倍のフェイバリットということで、まあ、ニコラウの方が、勝つっていうふうに思われてる試合で、戦績で言うと、コリアが4勝0敗で、ニコラウの方が10勝1敗1分けっていうことで、コリアの方はあんまり経験がない選手で、で、まあ、ニコラウの方が11試合してるということで、まあ、12試合か、試合してるということで、結構経験差がある試合で、で、2人ともタフブラジル4の、キャストメンバーの選手たちで、2人とも準決勝まで行ったんだけど、負けてしまったと。で、ニコラウの方が、ノバウニャオの、ジョゼアルドとか、ヘナンバラオがいる、あの、ノバウニャオにところで練習してる選手で、でまあ、22歳っていう若手で、まあ、打撃強くてグラップリングもできてっていうオールラウンダーって感じですね。でコリアの方は、まあ、かなり打撃はトリッキーな感じでバックスピンキックとかをかなり対応してて、対戦相手のコーチとかからあいつバックスピンキックしかやり方知らねえから戦い方分かってねえぞとか言ってバカにされるっていうシーンがタフブラジルであったんですけど、まあ、本当にまあ、打撃はトリッキーなそういう飛び膝蹴りとかを急にかましたりとか、まあ、そんな感じの選手で、まあ、試合自体は2人とも割と面白い感じの選手で、22歳と24歳っていう若い選手同士なんで、まあ、今後期待できる選手かなと思います。で、まあ、試合予想としては、まあ、そうですね、ブルノ・コリアの方が、まあ、寝技の部分でちょっとポジション的にミスしてすぐ下になったりとか、あとカーディオ面で後半になると結構失速したりっていう部分があるので、まあ、ノーバーアウニャオでやってるっていうことで、まあ、ニコラウの方がいい練習環境にいて、まあ、経験も今まで試合数も多くて長年プロとしてやってるっていう部分含め、まあ、ディフェンスの部分で打撃でも寝技でも今のところ、まあ、タフの試合見た感じとかそれ以前の試合見た感じだとニコラウの方がまだ上かなと思うんで、まあ、とりあえずニコラウの判定勝利が予想です。で次の試合がバンタム級、あれさっきの試合コリアとニコラウの試合なんですけど、もともと2人ともフライ級で結構試合してたんですけど、あのタフブラジル4の試合がバンタム級だったんで、まあ、どっちの階級で試合やるのかっていうのがまだオフィシャルで発表されてなくて、まあ別途のオッズメーカーの人たちもどっちの階級でやるのか分かってないって言ってたんですけど、まあどちらの階級にせよあんまり2人ともバンタ級で大きくないですし、そこまで体格差もないと思うので、まあどっちでも変わんないかなっていうことなんですけど、まあ2人とも将来的にはフライ級落とした方がいいのかなと思います。で次の試合がバンタム級ペドロ・ムニョス対ジミー・リベラ、この試合は本当にすごいいい試合ですね。ファイトナイトのファイトパスカードで組まれちゃうのがもったいないなっていう感じで、2人ともバンタム級で、まあ、知名度はまだ低くて、ペドロ・ムニョスの方はもともと RFA の団体でチャンピオンで、ジミー・リベラの方も KOTC、 あとはリング・オブ・コンバッ ットと、CFFC と、まあ、いろんな団体でチャンピオンになってて、でベラトールでウィリー・ゲイツと確か試合してたので、まあ、かなり昔からいろんな団体回ってきて、 WSOF でも試合してましたしね。そうですね、まあ、2人ともそれぞれリージョナルでチャンピオンになるほどクオリティが、まあ、チャンピオンになって USC 来る選手はたくさんいるんですけど、その中でもかなり期待できる選手対決っていうことで、まあ、一部のプロスペクトなんかを注目してるファンたちからは、なんでこの試合を今組んでしまうんだっていうようなことを言われてて、まあ、自分としても現段階ではあんまり見たくないカードだったかなとは思うんですよね。あの知名度が2人とも低いので、でファイトナイトのファイトパスカードで組まれてるっていうことを言ったんですけど、まあ、注目されてない時点でどっちかが、まあ、負けてしまうっていうのがちょっともったいないなと思うんですけど、ただプロスペクトっていう目線で言うと、リベラはリベラでもうプロ何年目かな、7年目か8年目かっていうことで、もう結構完成に近い、もう自分のスタイルが完全に出来上がってる選手で、まあ、26歳っていう年齢ではあるんですけど、もうすでにバンタム級トップ選手と試合しても全然互角以上にやれる実力があるんじゃないかなと思います。で、まあ、ジミー・リベラのスタイルというか、まあ、バンタム級なんですけど、デニス・バミューデスみたいな選手だなっていう、すごい、まあ、見た目的にも似てるっていうのはあるんですけど、まあ、身長が低めで横にかなりガタイでかくて、でパワーなパンチをどんどん当てていくタイプで、まあ、レスリングは大学ではやってなかったみたいなんですけど、高校時代にレスリングやってて、レス出身の、まあ、その技術を生かしたテイクダウンディフェンスで、まあ、打撃戦に持ち込める、それだけのレスリング力があるっていう感じ で打撃は打撃でクロスレンジでの、まあ、近い距離での打ち合いがうまかったり、コンビネーションの打ち終わりに最後ローキックで蹴ったりとか、あと手数も多いのに一発一発の打撃もかなり重たいっていう面だったり、まあそのポケットっていうその近い距離でのディフェンスもうまかったりで、普通に打たれ強さもあるので、まあ全てかなり揃ってるなっていう感じ でただグラウンドはあんまり得意じゃないみたいで、まあトップ取ってからちょっと危うかったりするのがちょこちょこあって、まあ、パウンドとかも打撃かなり強いんですけど、まあ、それでテイクダウンされることはめったにないんですけど、まあ、何かしらそのスクランブルの際とかにちょっと危なっかしさがあるなとは思うんですけどね。で、そうですね、まあ、ただ同時にそのスクランブルの時とかに下になりそうになったらできるだけ離れてっていう感じで、まあ、その自分があんまり寝技得意じゃないっていうことを把握して、その打撃戦で勝負を選ぶタイプの選手なんで、まあ、かなりスマートな選手ではあるのかなと思います。あの最初にバミューデスみたいな選手って言ったんですけど、タフ時代に一度ビスピンとメイヘムのシーズンにバミューデスとやってて、でその時1ラウンドはもうバミューデスをかなり圧倒してて、打撃で1ラウンドダウン奪って、その後レスリングでもかなりテイクダウンしまくってっていうことで、まあ、バミューデス相手に圧倒できるだけの実力があったんですけど、まあ、後半かなり失速して、で最終的にまあ TKO 負けっていう感じで、ちょっと諦めたというか、まあ、疲れもあって、パンチも効かされてっていう感じではあったんですけど、で、まあ、そのカーディオのなさとか寝技の技術的な部分で足りない部分っていうのがここ数年で、まあ、そのタフの試合からかなり時間経ってるんで、まあ、そこで USC 入れなかったんですけど、その後他団体で、そこら辺の技術をかなり磨いて今 USC に戻ってきて、で USC デビュー戦でマーカス・ブリメッジと試合した時に1ラウンドで TKO 勝ちと、でそれまでここ数年まではずっと判定勝ちが基本だったんですけど、まあ、ここの3戦連続、TKO 勝ちっていうことで、さらにパワーに磨きがかかってフィニッシュできる選手になりつつあるっていうことで、本当に怖い選手だなと思ってて、現状バンタム級トップ15ぐらいの実力はあるんじゃないかなと思います。そのリベラ相手に、まあ、フェイバリットになってるのがペドロ・ムニョスで、まあ、ムニョスはプロ6年目で29歳っていうことで、まあ、年齢的にはそこまで若くないんですけど、ブラックハウスとかキングス MMA で練習するグラップラーの選手で、まあ、打撃は、まあ、そこまで昔は強くなかったんですけど、それも高校数年でかなり強くなってきて、 USC デビュー戦でハファエル・アスンサオと試合したんですけど、その試合でもかなり右ローでアウトローを効かせて、アスンサオがサウスポンにならざるを得なかったぐらい、打撃でもアスンサオ相手に、互角以上の戦いしてたんで、で、もともと寝技もかなり極めが強くて、で、ね、ノーギーで結構結果残してる選手なんで、まあ、サブミッション、打撃、レスリング、すべてできるっていう感じですね。で、なんか、自分のそのツイッターの知り合いの人で、キングス MMA で練習してる人がいるんですけど、その人曰く、その最初にペドロ・ムニョスが練習来た時に、まあ、ブラジル人だっていうことを知らなくて、で、まあ、グラップリングで組の練習してた時に、まあ、よく知らないけど、こいつめちゃくちゃレスリングできるなっていうことで、大学で、そのアメリカの大学でカレッジレスリングやってる人だっていうふうに勘違いされるぐらいに、レスリングができたっていうのが、初日からそれだけレスリングができたっていうことで、キングス MMA でめちゃくちゃ期待されたっていう話を聞いてて、まあレスリングも確かに本当にできるっていうことで、オールラウンダーで、まあ、全局面強いですね。アスンサオとやるまでは無敗の選手だったんですけど、まあ、デビュー戦で数日前かなんかに、当時のランキング1位か2位だったアスンサオとの試合を引き受けたっていうことで、まあ、普通だったらその試合って結構引き受けるのを、まあ、ためらう状況ですし、まあ、コーチたちもお前にはちょっとまだ準備できてないからやめとけっていうような話すると思うんですけど、まあ、キングスのコーチたちが、まあ、敗北してもこいつだったらすぐ絶対カムバックできるほど精神的にも強いし、まあ、勝てる可能性が全然あるっていう風にコーチたちが判断したから試合を引き受けるように、まあ、進めたっていう話もしてて、なんで、まあ、メンタル的にもかなり強くて、で、まあ、コーチ陣からもかなり信頼されてるっていう感じですね。まあ、最近は、キングスじゃなくて、まあ、ブラックハウスで練習してるっていうか、まあ、コルデーロとブラックハウスの関係がかなり悪化してるらしいんで、まあ、そんな感じでキングスメインで練習してるらしいんですけど、まあ、でも、1年間試合してなかったんですけど、ずっとジムにはいたみたいなんで、どこまでその長期離脱の影響が出るかっていうのは気になるとこですね。で、その1年間試合してなかったっていう理由が、ドラッグテストに引っかかったのか引っかかってないのか、なんかいまいち微妙なとこなんですけど、その前回試合したのが、ローリー・マク対サフィディーヌの試合で、カナダのところだったんですけど、コミッションがなんかそこら辺微妙なところあったらしくて、数値が若干高かったけど、そこまで異常な数値じゃなくて、で、B サンプルを取ってなかったとかなんとかで、まあ、どうするか、サスペンションどうなるのかみたいなのを揉めてたんですけど、まあ、USC 側も別にペドロ・ムニョスが1年間試合しなくても問題ないっていうことで、特にサポートしなくて、で、ムニョス側も引っかかってないから、試合させてくれっていうことで、まあ、そこら辺でコミッションとちょっと揉めててっていう感じで1年間試合できなかったんで、怪我してたとかじゃなくて、普通にジムにはいて練習してたらしいんですけど、まあ、もし PED とか使ってたなら、今回どういう風な、まあ、体の影響というか、計量を見ないとちょっとそこら辺わかんないんで、試合予想なかなか難しいところではあるんですけど、まあ、リベラが打撃では多分一枚上手かなと思うんですけど、同時にムニョスもアスンサオと打撃で互角でやってたんで、まあそうですね、まあ寝技の展開に一瞬でもなると普通にムニョスが極めちゃうかなと思うんですけど、現状自分はまあこのオッズだったらリベラにかけたいなと思うんですけど、まあムニョスの計量を見てから次第かなと思います。まあ本当に素晴らしい試合です。3試合目がビスカルディ・アンドラージ対ガサン・ウマラトフと、でアンドラージがアンダードックで 2.05 倍、ウマラトフがフェイバリットで 1.8 倍ということで、まあ、この試合が今大会のどうでもいいファイトオブザナイト、自分的には間違いないんですけど、そうですね、アンドラージがまあでかくてパワーあって、であんまり打撃はテクニカルではないんですけど、まあ、振り回すタイプで、であんまりカーディオがないんで、1ラウンドでウマラトフフィニッシュできなかったら2ラウンドと3ラウンドは落とすかなっていう感じで、でウマラトフはまあ全体的に強いんですけど、特にどこか一つの局面が強いってわけでもなくて、 まあ打撃もそこそこテクニカルなんですけど、そこまでパワーがあるわけじゃなくて、結構カウンターうまいんですけど、でも手数が少ないから反転も落としがちっていうことで、まあブラジル人のアンドラージが1ラウンド取って、2ラウンドと3ラウンドウマラトフが取るけど、でも判定的にブラジルで勝つっていうか、そんな感じにもなりそうなんで、まあどっちが勝ってもおかしくないっていう感じで、絶対賭けはしちゃいけない試合かなと思います。そうですね、ウマラトフ的には1ラウンドをしのげれば勝てる試合だと思うんですけど、アウトプット次第なんで、まあそうですね、まあどっちが勝ってもいいかなっていう感じです。次の試合がフェザー級のケビン・スーザ対チャス・スケリー。スケリーがフェイバリットで 1.63 倍、ケビン・スーザがアンダードックで 2.4 倍と。この試合はそうですね、フェザー級のトップ15にどっちが入ってくるかっていう試合なんで、非常に楽しみな試合ですね。でケビン・スーザーは打撃系で、スケリーが、まあ、グラップリング出身ということで、典型的なストライカー対グラップラーっていう試合で、まあ、スケリーの方は打撃の方もできるんですけど、ケビン・スーザーの方は本当にグラップリングが一切できなくて、でまあそうですね、ケビン・スーザーが一発当てて KO するか、スケリーがテイクダウンして極めるかっていう感じなんですけど、まあ、自分はスケリーがテイクダウンして極めるかなっていうふうに思ってます。でまあ理由的に言うと、ケビン・スーザーは基本的に右のパンチで全部試合組み立てていく感じで、右ストレート、右アッパー、右でボディ当てたりっていう感じで、でまあ打撃の圧が強いので、まあケージ際に相手を追い詰めて、そこからパンチ当てていくっていう感じなんですけど、スケリーもかなりフェザー級ででかくて、厚負けするところあんまり見たことないので、まあ下がらずにそのままテイクダウンして前に出続けるかなと思います。でケビン・スーザーはサブミッション負けが 2,3 回あるんですけど、そのサブミッションで負けた試合以外でもテイクダウンされると基本かなり大ピンチに陥ってて、アランテスとやった時も、確かエリーバとやった時もフルマウントされてたりとか、簡単にパスされてて、で、まあ、テイクダウンディフェンス自体は悪くないんですけど、一度下になっちゃうと何もできない感じなんで、まあ、スケリーは結構バック取ってチョーク極めるの上手い選手なんで、まあ、1ラウンドで極めるかなと思います。で、まあ、2ラウンドになると結構スケリー減量も激しいというか、まあ、でかいのでかなり失速するんですけど、まあ、そのまま動き続けられる選手ではあるんで、まあ、2ラウンド序盤ちょっと打撃怖いかなとは思うんですけど、まあ多分1ラウンドで、リアネイキッドチョークで極めると思います。で 1.63 倍でスケリかけられるんだったら絶対パーレーか、まあ、そのままストレートでかけてもいいと思いますし、あともしプロップでかけられるんだったら、チャス・スケリーがサブミッション勝ちっていうオッズが出てるかな、スケリーがサブミッションまたは TKO が 2.73 倍なんで、それにかけてもいいですし、まあ、ストレートでかけてもいいかなと思うんですけど、スケリーはまあ結構勝つ可能性的に考えて 1.63 倍はいいオッズかなと思います。次の試合もフェザー級で、クレイグイダ対チアゴタバレス。グイダがフェイバリットで 1.61 倍、タバレスがアンダードックで 2.45 倍っていうことで、まあフェザー級のというか、まあ UFC ライト級からフェザー級に落とした同士の、まあ、ベテラン対決っていう感じで、まあ、2人ともレスリングとグラップリングが強い選手同士で、まあ、タバレスの方が多分グラップリング的に言ったら全然上だと思うんですけど、レスリングで言うとグイダの方が上で、打撃だったら多分タバレスの方がテクニック的には上なんでしょうけど、まあ、グイダのアグレッシブさとか、タフネスとかでそこら辺で1枚上手かなっていう感じで、まあどっちが勝つにしても接戦になりそうな気はするんですけど、まあ、グイダのレスリング力を評価するべきかなっていう感じで、この試合もあんまり考えてなかったんでちょっと考えまとまってないんですけど、多分グイダ判定勝ちかなと思います。そうですね、まあ、そんなもんすかね。グイダー対タバレスの試合の扱いがこんな感じっていう時点で、まあ、今回の大会の層の厚さが伺えるかなと思うんですけど、いやまあ本当にグイダー対タバレスも全然楽しみな試合なんですけどね。ただ、まあ、リベラ対ムニオスとかスケリー、ケビン・スーザとか、 まあ、この後さらにいい試合あるんで、本当今大会いいっすね。で、まあ、次の試合がライト級ジョニー・ケース対ヤン・カブラルで、ジョニー・ケースがフェイバリットで 1.36 倍、ヤン・カブラルがアンダードックで 3.35 倍ということで、かなり差が開いてるんですけど、ジョニー・ケース、まあ、自分も最初この試合考えた時というか、この試合発表されて一番最初に思ったのは、まあ普通にケース勝つだろうなっていうことだったんで、まあこの図が出されても驚きはなかったんですけど、まあでもよく考えてみると、ジョニーケースってかなりテイクダウンされてる選手なんですよね。まあ USC デビュー戦の前、確か USC デビュー戦が日本大会で徳留選手とやった試合かなだと思うんですけど、で、その前の試合、EJ ブルックスだったかなと試合した時に、まあめちゃくちゃひどい判定勝ち、まあ、八百長だろうな、あれっていう感じの試合で、まあ、明らかに15分間テクダウンされ続けて負けた試合があったんで、まあ、その後、USC に来て、そのデビュー戦の時も、徳留選手にかなりテクダウンされて負けるんじゃないかなっていうふうに、まあ、一部のファンからは言われてて、で、実際1ラウンド確か結構テクダウンされてたと思うんですよね。なんで、まあ、テクダウンディフェンス的にはちょっと不安な部分はあるんで、まあ、グラップリングが強いカブラルとやるっていうことで、まあ、不安要素はあるなと。そうですね、まあ、徳留選手の試合でもフランキー・ペレズとの試合でも、まあ、結構パワーがついてきて KO できるようになってきてますし、まあ、トレビーノ戦は1ラウンドかなりトレビーノのことボコってたんですけど、まあ、1ラウンドの途中かなんかでアイポークあって、で結構えぐくて、なんかジョニーケース悲鳴上げてたんですけど、それでもまあ試合続行して、で、まあ、目がやられちゃって距離がつかめないからっていうことで、まだテイクダウンしてグラップリングの試合展開に変えようっていうようなことを言ってて、まあ、実際そんな感じでレスリングを使って最終的に判定勝ちしたんですけど、まあそのフランシスコ・トレビーノが次の試合で、今はすごい話題のセージ・ノースカットとやって1ラウンドで秒殺系を負けして、まあいろいろさらに問題も発覚してリリースっていうネタキャラになってしまったんで、まあ、そのトレビーの相手に判定勝ちで、まあ途中スイープされたりしてたっていうのもあって、まあちょっと評価が後から落ちてきてる感じではあるんですけど、カブラルもカブラルで、ザック・カミングスとやった時に、まあ結構ひどい試合内容だったというか、まあグラップリングの試合展開で自分のやりたい感じの試合展開で負けてしまったんで、ドリームで桜庭選手に勝って、まあ株が上がってたところを、まあ落としてしまったっていう感じで、で次の試合、まあ小谷選手にサブミッション勝ちはしたんですけど、まあ北米めいめいファンからの小谷選手の評価ってめちゃくちゃ低いので、まあ2ラウンドまでかかったこと自体でもう評価逆に落ちてしまってるっていう感じもあるので、でまあライト級に落としてきたんですけど、そうですね、カミンズ戦でも結構失速してて、まあベルター級でも失速してたので、さらに減量してライト級ってことで、多分カーディオ的に言うと、まあライト級だと3ラウンドとか多分かなりしんどいだろうなっていうことで、もしカブラルが勝つんであれば1ラウンドと2ラウンドを取って判定が近い1ラウンドで極め切るぐらいしかないと思うんですよね。で、まあ、ジョニー・ケースもグラウンド心配ではあるし、テイクダウンもされるはされるんですけど、まあ、多分しのげるかなと思うんで、で、打撃ではケースの方が圧倒的に強いんで、まあ、3ラウンドカブラルが失速したところをジョニー・ケースが最後パウンドで葬るっていうのが自分の予想で、3ラウンドジョニー・ケース TKO 勝ち予想です。ただまあこの図はちょっと開きすぎで、自分そこまでケース、まあ評価トレビーノ戦はかけた気がするんですけど、この試合ではちょっとかけられないかなっていう感じですね。ブラジルでカブラルトですし、まあ多分普通に勝てるとは思うんですけど、オッズ的にはパスが一番いいかなと思います。で次の試合がライト級エーベル・ツルヒーロー対グレイソン・チバウ、チバウがフェイバリットで 1.8 倍、ツルジローがアンダードックで 2.05 倍と、この試合は、まあ、どういう意図があってこの試合組んだのかよくわからない、まあ、ちょっと変わったマッチメイクかなっていうか、うん、お互い強いところと弱いところがかなり違うというか、まあ、チバウは打撃もできますし、グラップリング強いですし、何よりでかいですし、フィジカル強いですし、 全体的に、まあ、こんだけ長いこと USC いるんで、まあ、それは当然強い選手なんですけど、まあ、長いことをやってた分だけ、最近打たれ弱さがかなり、まあ、露呈っていうか、いや、まあ、露呈というよりも、弱くなってきてしまったっていうのが正確かな。で、そうですね、まあ、MJ に KO 負けしたのも多分1年ぐらい前ですかね。ワイドマンとアンデルソンが再戦した USC168 かなんかで、MJ に TKO 負けして、で、最近はまあサブミッションなんですけど、ファーガソンにもかなりパンチ効かされてっていうことで、まあ、だんだん一発のパンチで効かされることが多くなってきた、グレイソン・チバウ対、いつまで経ってもサブミッションというか寝技の部分で弱点がある鶴次郎と。ただまあ鶴次郎はパワーあって、1ラウンドの破壊力はライト級屈指のもう本当に絶対的な、まあ、フィニッシュ能力というか怖さありますからね。まあ、そういうことなんで、チバウさんは序盤をしのげるかどうかっていうところなんですよね。まあ、鶴次郎はテイクダウンはされるはされるんですけど、もともとレスリング出身で NAIA のオールアメリカンにも4度なってるっていうことで、まあ、結構実績もある選手で、まあ、アスレティシズムっていうその運動能力とかの部分で言うと1ラウンドで言えばかなりトップクラス、 USC でも本当に最上級って感じで、そのスピードとパワーに、まあ、ブラックジリアンズのヘンリー・フフトのダッチ式の打撃技術が加わってっていう感じで、本当に怖い選手であるんですけれど、まあ、2ラウンド3ラウンド行くと大体、まあ、疲れがあって、まあ、振り回して1ラウンドに全てぶつけていくタイプなんで、2ラウンドと3ラウンド失速するっていうのもあって、まあ、自分の中でもきっとしんどくなってきちゃうからなんでしょうけど、結構諦めがちというか、自分の思ってた試合展開にならないとなんか文句言ったり、ヘンリー夫婦とかヌルマゴメドフとの試合の時にお前諦めんなよっていうことをずっと言ってて、諦めんなよっていうことをセコンドの指示から言われてしまう、まあ、あの試合は確かにヌルマゴメドフのグラップリングに対して何もできなくて、もともと自分レスリング出身なのにっていうことで悔しい思いとかいろいろあったと思うんですけど、諦めてしまったっていう、それをヘンリー夫婦とたちコーチ陣から言われてたので、まあ、そういうのが多分練習とかでもあるタイプの選手で、まあ、メンタル的にはちょっと弱いっていう感じで、でもただ単純にフィジカルとかの運動能力で言えば、まあ、本当に USC トップクラスの選手ですね。まあ、ただそれに頼りすぎてる部分もあって、そのグラップリングの展開になって、まあ、基本的には打撃で勝負したい選手なんで、まあクラッチ外すような動きとかもなくて、単純に力でこうフィジカル頼りでどうにかこう打撃の展開に持ち込もうとするっていうようなことも結構見られるんで、で、まあ、もともとそのレスリング出身っていうのもあって、でテイクダウンした時とかも爆発力あるダブルレッグとか決めていくので、本当にでトップ取ったらトップ取ったでパウンドもめちゃくちゃえげつないんで、本当に試合面白いですし、試合ごとにも成長してますし、まあ弱点も強いところも全て分かりやすくて、まあ、いい USC 的には結構好き、デーナとか多分本当大好きなタイプの選手なんじゃないかな。で、まあ、この試合は本当に予想が難しいんですけど、鶴次郎以上の相手と何度もやってきてるチバウなんで、まあ、ブラジルでの試合ですし、まあ、2人とも明らかに捨て使ってるタイプの選手で、 ATT 対ブラックジリアンズの、まあ、捨て対決っていうことで、まあ、どっちがどれだけ体的にも出来上がってるかっていう計量も見ないといけないんですけど、まあ、今のところチバウさんが判定で勝つんじゃないかなっていう予想なんですけど、まあ、この試合もかけられないかなと思います。まあ、でも結構楽しみではあります。次からがメインカードで、次がライトヘビー級の試合で、コーリー・アンデウソン対ファビオ・マルドナルド。アンデウソンがフェイバリットで 1.17 倍、ファビオ・マルドナルドがアンダードックで 5.5 倍ということで、まあ、今回の大会で一番オッズ差が開いているのがこの試合で、まあ、ファビオ・マルドナルドもコーリー・アンデウソンも多分結構知名度的には アンデルソンはタフ優勝してますし、マルドナドもまあ試合結構 USC でランページとかと最近やってたりということで、まあ、知名度ある選手同士の対戦で、まあ、オープニングのメインカードということで、メインカード第一試合なんですけど、もともとトム・ローラーがマルドナドと試合する予定で、マルドナドとローラーだったら多分打撃の打ち合いの試合展開になってたんで、まあファイトナイトの、まあ、知名度そこそこあって打撃でどっちかが KO 負けするんじゃないかみたいな試合展開になったと思うんで、まあ、それを期待して USC もメインカードの位置に配置してたと思うんですけど、まあ、そこでローラが2週間前ぐらいに怪我して、コーリー・アンデーソンっていうレスラーが今回マルドナドと対戦することになって、まあ、マルドナドはレスリングが一切できなくて、まあ、ブラジル人なんですけど別に柔術もできないので、ボクシング出身の選手で、まあ、ボクシング時代も大した選手ともやってなくて、単純に雑魚を倒してきたボクサーで、まあ、打たれ強さが唯一の売りっていう感じの選手で、全然自分はマルドナドに魅力を感じてないんですけど、なんていうかリアルウォーキングデッドみたいな選手ですよね。まあ、ボコされてもボコされても、なんか年、髪の毛とかもなんかもう少ないんで、試合中ボコされて汗だくで髪の毛もぐしゃぐしゃになって、まあ、血だらけで、ただそれでもゾンビ化したように前に進んでくるっていう、まあ、結構こうそういう意味では怖い選手なんですけど、まあ、この試合アンデルソン、まあ、オッズが示すようにアンデルソンが勝つと思います。というかこの試合でアンデルソン負けたら本当びっくりしますね。今年トップ5というか、もう今年1のアップセットと言ってもおかしくないレベルでアンデルソン勝つことに自信持ってますね。 1.18 倍でも全然オッズ価値あると思います。他のなんかさっき言ってたスケリーとかと一緒にかけてもいいと思いますし、あともう一ベッド、自信あるのが自分あるんですけど、まあ、そこら辺のやつと組んでもいいですし、アンデルソンがどうやったら負けるのかが想像つかないんで、何せ打撃でもアンデルソンの方が上ですし、レスリングはもう本当に差があるんで、アンデルソンがテイクダウンしようと思えばいつでもテイクダウンできるっていう、そういったレベルの差があると思います。で、まあ、ブラジルでマルドナドと試合することが多いん で、ブラジルの会場って結構暑かったりして、で、まあ、アメリカからだったり遠くから来たライトヘビー級の選手は大体2ラウンド以降失速するっていうのもあって、でマルドナドディフェンスがうまくないんで、大体かなり1ラウンド対戦相手の選手はパンチ当てられるんで KO できるんじゃないかと思って、普段よりも圧倒的な手数を出して KO しようと狙うんだけど KO できずに、でいつも以上に打撃して攻め疲れしてしまって後半逆転されるっていう展開が結構あるんですけど、まあ、コーリー・アンデルソンは今まで、まあ、ライトヘビー級でここまでカーディオある選手もめったにいないんじゃないかなっていうぐらい、15分間全くペースを落とさずに試合できる珍しいタイプの選手で、で、まあ、昔そのまだ経験が少なくて、コーリー・アンデルソンがデビューしたの2013年でまだプロ2年目なんですよね。だから本当にそれでタフ優勝して、まあ、ライトヘビー級で普通にでかくて身体能力高くて15分間動けて打たれ強くてフットワーク良くて打撃できてレスリング出身でっていうことで、本当にもうブルーチッププロスペクトっていうライトヘビー級で唯一のプロスペクトで、しかも完成度がまあ高くはないんですけど、でもすでに今の状態でトップ15内に入ってる選手なんで、まあ、本当に今後2年後3年後 どころか、まあ今後10年間ぐらいずっとトップ選手としてやっていける選手だと思うんで、まあそうですね、ライトヘビー級でブルーチッププロスペクトっていう言葉を自分が使うとは思わなかったんですけど、でもコーリー・アンデルソンがまさしくその存在なんで、まあ、ファビオ・マルドナドとの試合は一方的にボコってほしいなと思います。まあ、唯一心配なのが、まあ、2週間前に試合を受けたということで、まあ、カーディオ部分でブラジルっていうのもありますし、いつもよりちょっと疲れちゃうんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、レスリングにかなり差あると思うんで、まあ、全く問題ないと思います。で、そうですね、フィニッシュできるかどうかっていうのが鍵だと思うんですけど、まあ、テイクダウンして多分かなりパンチを当てることできると思うんですけど、 まあ、サブミッションで2ラウンドあたりでパウンドしてるときにマルドナドがバック抜けて、それで最後リアニーキッドで締めてほしいなと思ってるんですけど、まあ、そこまでにきつくかどうかはちょっとわかんないですけど、ただかなり一方的な試合にはなると思います。でフィニッシュできないと結構ファンから批判されたりするんで、ここでフィニッシュできるかどうかっていうのが将来的にはまあスターになれるかどうかっていうのがかかってるかなと思います。前回の試合でブラコビッチと USC191 9月の試合だったかなかなんかで、まあメインカードでペーパービュー部分で試合したんですけど、ペーパービューの試合なのにこんな試合乗せんなよっていう風にファンからすごく批判されてて、まあそれだけブラコビッチがレスリングを止められずに一方的に負けた試合だったんですけど、まあ確かにエンターテインメント性としてはかなり低かったので、まあ、現状としてはコーリー・アンデーソンは多分アンダーカードで、まあ、ゆっくり成長させて、あんまりつまらないっていう印象をファンに与えないまま成長させるのがベストなのかなとずっと思ってたんですけど、まあマルドナド相手だったらフィニッシュできればそこで価値が商品価値が上がるんじゃないかなと思うので、まあ、本当にここはフィニッシュできるかどうかっていうのが人気になるかどうか、まあ、まだまだ今後長い息が長い選手ではあると思うんですけど、まあイメージを作っていく上でフィニッシュできるかどうか大事だなと思います。まあ、こんだけ言ってマルドナドが勝ったらもう自分どうしようもないんですけど、まあその時はもう予想なんかやめた方がいいですね本当にまあそれぐらいの自信があります。次の試合がライト級ギルバート・バーンズ VS ラシッド・マゴメロフ。マゴメロフがフェイバリットで 1.57 倍、バーンズがアンダードックで 2.55 倍、オープンした時はマゴメロフが 1.75 倍でバーンズが 1.95 倍っていうことで、結構オッズはブックメーカー自体は、そこそこ近いところでオープン開いたんですけど、まあ多くのファンがマゴメドフが勝つっていうことでマゴメドフ側にお金を入れてこんだけ差が開いた感じになってます。まあこれを試合はそのさっきコーリー・アンデーソンがブルーチッププロスペクトだっていうことを言って、まあ、前のエピソードかその前のエピソードかなんかでブルーチッププロスペクトっていう言葉をまあ説明したかなと思うんですけど、その経験が浅くてまだプロになってから6年になってないようなプロスペクトの中でも、チャンピオンになれるようなそれぐらいのポテンシャルがある選手をブルーチッププロスペクトって呼んでるんですけど、まあブルーチップってカジノでポーカーとかに使われるそのチップで赤のやつとか白のやつとか青のやつってありますけど、まあブルーの色の青色のチップが高額だったから、まあ、有料株の中でも特に、まあ、銘柄としてかなりいい超一流の銘柄っていうのがブルチップっていう風に言われるようになったらしいんですけど、まあ、そのプロスペクトで経験が浅い選手の中でも特別有料の有料株みたいな、そういう意味でブルチッププロスペクトって多分使ってるんだと思います。まあ、自分も別にこの言葉考えたわけじゃなくて、単純にメディアの選手、メディアの人たちとか、海外のファンの中で、まあ、ブルーチッププロスペクトっていう風に使ってるんで、まあ、その言葉使わせてもらってるだけなんで、まあ、ブルーチッププロスペクトの意味としてはそんな感じで使ってます。で、そのブルーチッププロスペクトのギルバート・バーンズとラシッド・マゴメドフで、マゴメドフがめっちゃフェイバリットじゃねえかっていう話なんですけど、バーンズは10勝無敗でまだ10戦しかしてないんですけど、確かまだプロになってから2011年デビューだったかな、ちょっと見ないと分かんないんですけど、まだ4年経ってないと思うんですよね。バーンズは2012年ですね。だからまだ3年目なんですよね。で、まあ、29歳っていう年齢なんですけど、明らかに経験がなくて、でその対戦相手のマゴメドフもめちゃくちゃいい選手なんですけど、彼の場合はもっと経験積んでるタイプのプロスペクトで、もはやプロスペクトと呼んでいいのかわからないぐらい経験積んじゃってるんで、そうですね、もう7年目なんで自分はプロスペクトとは呼ばない年齢になっちゃってるんですけど、まあ、知名度とかの考えるとそういった意味ではプロスペクトかもしれないですけど、まあ、完成度的に言ったら まあ、まだまだ今後成長していくとは思うんですけど、まあでもこっから急に試合ごとに化けていくっていうことはなくて、単純にバーンズの方が試合ごとでの成長幅は絶対大きいと思います。ただ今のマゴメドフにはバーンズじゃ勝てないだろうなと思います。なんでまあ USC がなんでこの試合組んだんだっていうのが本当にファンの中でまあ言ってるんですけど、で自分も本当にバーンズ押してるんで、今のマゴメドフとやらせるのは酷すぎるだろうっていう、まあバーンズはグラップリングの選手で、まあ、ブラックジリアンズで練習してて打撃も磨いてるんですけど、まだ打撃は、まあ、ミット打ちとか見てるとかなりうまいですし、試合でも打撃 USC 来る前かなり見せてくれてたんですけど、前回の試合のカウボーイアレックス・オリベイラと試合した時にテイクダウンして、まあ、1ラウンド序盤にテイクダウンして寝技勝負しに行ったんですけど、最終的に立たれてしまって、でその後バーンズが打撃でこう近づこうとするたびにカウボーイがカウンター入れて、でそのカウンターに対してどうしたらいいのか分かんなくて、まあ対処方法が分からずに結構打撃でボコされてたっていう、まあボコされてたっていう言い方はちょっと大げさかもしれないですけど、まあ打撃で、ま、負けてたのは明らかに負けてて、でまあ、それだけ、ね、ブルチップって言われて期待されてた選手なんで、まあ、打撃でここまで、しかもブラックジリアンズって言ったら打撃が強い選手の集まりなんで、多分ファンの中でもそういった柔術と打撃両方めちゃくちゃ強いっていうイメージがあった中でその試合内容だったんで、評価を落とす内容になってしまったと。まあ、最終的に3ラウンドで極めてやっぱり柔術世界王者とその称号の、まあ、実力を見せてくれてはくれたはくれたんですけど、それのまあパフォーマンスとしてはまだまだ経験がないっていうのをやっぱり明らかになった試合だったっていうか、まあ打撃面でもそうですし、まあその打撃に対する反応とかでもそうなんで、でその次の対戦相手に選ばれたのがマゴメドフっていうのは酷すぎるだろうって本当に、まあ、マゴメドフはまあロシア人のストライカーなんですけど、まあテイクダウンするのがかなり難しいんで、バーンズも身体能力高くてレスリングもすごいですけど、マゴメドフの腰のところまで届くかなっていう、で届いたとしても倒すの大変だと思いますし、マゴメドフ自身一度もサブミッションで負けたことなくて、サブミッションディフェンスに問題がある選手じゃないんで、テイクダウンするのも難しいと思うので、やっぱりここはマゴメドフが打撃でまあ、近づかせないような試合展開になっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、ここで一方的に負けたとしても、まあ、今後見守っていかなきゃいけないかなと思うんですけど、まあ、でもどこまで前回の試合から成長してるかっていう部分では楽しみではあるんですけど、ツイッターで朝ぼらけさんがバーンズとマゴメドフの試合崩して、鶴次郎と千葉の試合と、まあ、組み直せばいいじゃんっていうことをツイートしてて、いやまさしくその通りだなと本当思うんですよね。まあ、千葉と鶴次郎の試合は、まあ、アクション的にはいいかもしれないですけど、そこで何を、まあ、特に勝者もどこにも行かないと思うんですけど、まあ、この試合の勝者というかこの試合は2人とも今後のポテンシャル高いんで、いやー、まあ、もったいないなっていう、はい。まあ、トップ選手が試合すること自体はいいんですけど、今後成長するっていうプロスペクトが、まあ、早い段階で他の選手にもっと経験積んでる選手に、まあ、2年後3年後だったらバーンズが勝てるかもしれない相手に、まあ、早めの段階で潰されるっていうのはあんまり本当に良くないので、まあ、そういった意味でちょっと残念なんですけど、まあ、でも本当に楽しみな試合ではあります。バーンズがどれだけできるかっていう部分に注目してます。でオッズ的に言うと、まあ、ゴメドフが1.57 倍まで下がってきたんですけど、まあ、1.6 倍ぐらいで得られるんだったらマゴメドフかけてもいいかなと思うんですよね。バーンズ、まあ、自分かなり今後のポテンシャル的には期待してるんですけど、この試合は多分勝つの難しいと思うんで、はい、まあ、マゴメドフかけてもいいかなと思います。まあ、自分は特に手出さない予定なんですけど、でも本当にオッズ的には悪くないなと思います。次の試合もライト級でアレックス・カウボーイ・オリベイラ対ピョートル・ホールマン。オリベイラがフェイバリットで 1.44 倍、ホールマンがアンダードックで 2.85 倍と、オープンは オリベイラが 1.32 倍だったんで、まあ、ホールマンに結構かけてる人が多くて、オリベイラのオッズがだんだん上がってきたという感じなんですけど、まあ、この試合はオリベイラは、まあ、さっき言ってたバーンズとの試合で打撃で結構バーンズの評価を落とした選手、張本人なんですけど、でカウボーイっていうな、まあ、あだ名というか、まあ、ファイトネームが指すように本当にアメリカ人のドナルド・カウボーイ・セローニみたいに試合も何度もして、すでに代理の出場が結構もうすでに USC 参戦ぐらいしかしてないんですけど、その全てが代理参戦とか直前での試合を受けてっていう感じで、軽量、まあ元々ライト級なんですけど、ウェルター級でも試合2度受けてますし、まあどっちの階級でもやるよみたいな、そのスタンスからも本当に本物のブラジル人カウボーイっていう感じで、自分も試合スタイル的にも好きなんですけど、まあレスリングがブラジル人なのに強くて打撃ができるムエタイスタイルの選手で、まあ、今回ホールマンはグラップリングなんですかね、まあ、打撃もそんなにテクニカルではないんですけど、まあ、手数多くて、で、まあ、何よりタフで15分間動き続けて、まあ、グラップリングが一番多分強いんですけど、そこまで正直突出したところはなくて、まあ、結構その自分才能ある選手も好きなんですけど、特にフィジカルとかに恵まれてなくて単純に頑張るタイプの選手っていうのも結構好きなんで、でホールマン、まあ、PED 使ってて、で前々回の試合でそれに引っかかって、で前回の試合がムスタファエフとやったのかな、で、まあ、プロスペクトのムスタファエフとやって、で TKO でカットで負けたんですけど、その試合も結構いい試合してたんで、オリベイラ相手にも互角には試合できるかなと思います。で、まあオリベイラの方が打撃が強いと思うので、オリベイラが打撃で勝負するのか、それともグラップリングで勝負するのか、どっちなのかっていうところで、オリベイラはまあグラップリングもまあまあできるんですけど、バック取るのが好きで、バック取ってからでも結局振り落とされてそのまま自分が下になるっていう展開がジョーメリット相手でもやってましたし、まあ、結構何度かそういった展開が見られたりして、グラップリングの時にちょっとポジションで、ボトムになる展開が多いので、ホールマン相手だとホールマンの方がグラップリングだったら互角か、それよりちょっとホールマンの方が上かなと思うので、まあ、バックを取ったオリベイラが下になって判定負けっていう可能性もあるので、まあ、打撃勝負してほしいなと思うんですよね。で、オリベイラはまあどっちで勝負するかっていうところで、まあ、戦略をどう攻めてくるのかなんですけど、まあ、よく考えてみると、ジョーメリットもストライカーで、その試合で、まあ、グラップリングで攻めてきて、その前のケイジェ・ヌンズも、ストライカーなんで、グラップリングで攻めてきて、で、バーンズ戦は打撃で勝負してたっていうことで、まあ、対戦相手によって試合のゲームプランを変えてきてるんで、ホールマン相手だったら打撃勝負してくれるんじゃないかなと思うので、まあ、アレックス・オリベラが判定で、勝つんじゃないかなと思います。でオッズ的にはオリベイラ 1.44 倍悪くないと思うんですけど、この試合のオーバーが1.57 倍なんですよね、2オーバー 2.5 っていう、まあ、3ラウンド2分30秒試合が超えるかっていうことで、まあ、この試合どっちが勝つにしてもフィニッシュはないと思うんで、オーバー 2.5 もいいオッズかなと思います。次の試合がバンタム級トーマス・アルメイダ対アンソニー・バーチャック。アルメイダがフェイバリットで 1.23 倍、バーチャックがアンダードックで 4.5 倍、まあ、かなりオッズ差が開いてて、まあ、トーマス・アルメイダはまあフューチャーチャンピオンの一人として、まあ、期待されているブルーチッププロスペクトの一人で、まあ、バンタム級、そうですね、まあ、19勝無敗で、まあ、15KO でサブミッション3つで、唯一1試合だけ判定に行ったっていう、まあ、ありえないほどすごい戦績のまあ、ブルチッパーなんですけど、アルメイダは本当打撃面で言うと、オフェンシブのストライキングで言うと本当にバンタム級トップなんじゃないかなと。もうすでに、まあ、ディラショーがかなり打撃最近伸ばしててすごいですけど、まあ、アルメイダもそのディラショーと、マッチアップ今後多分対戦可能性があると思うんですけど、かなりいい感じで、まあディラショーの今のランキングの選手見た感じ、ディラショーが負ける相手っていうのはそんな簡単に見つからないんですけど、一番 いい感じのマッチアップするのがアルメイダなんじゃないかなと、まあ、まだまだそんな位置にはいないんですけど、将来的にはトーマス・アルメイダ対 TJ ・ディラショーが USC バンタム級のタイトルマッチで行われるっていう可能性も結構あるんじゃないかなと、まあ、それぐらいアルメイダは、まあ、自分も期待してて、ファンからも期待されてるんで、まあ、バーチャックもかなり強いプロスペクトの選手なんですけど、 4.5 倍っていうほどの、まあ、それだけ人気で知名度もあって実力もあるアルメイダっていう感じですね。まあ、ただアルメイダは序盤かなりスロースターターなんで、まあ、この間のブラッド・ピケット戦も1ラウンドダウン2回して、まあ、その後逆転して2ラウンドで飛び膝蹴りで KO 勝ちしたんですけど、序盤は結構打撃打たれて、あと手数も多くて、まあ、近い距離で打撃するので、ディフェンス自体はパンチは食らって食らうタイプなんで、まあ、バーチャックもオフェンシブで前回の試合で上外を KO してましたし、まあ、打撃にパワーはあるんで、まあ、アルメイダは序盤気をつけなきゃいけないかなと思います。まあ、ただアルメイダの技術力というかテクニックに違いがありすぎるんで、やっぱ後半3ラウンドあたりにアルメイダが TKO 勝ちするんじゃないかなっていうのが自分の予想です。アルメイダは、まあ、そのスロースターターっていう部分もあるんですけど、テイクダウンされた後結構ディフェンス寝技でも心配な部分があったりするんで、まあ本当にオフェンス部分ではトップクラスで、ディフェンス部分は改善必要っていう感じなんで、バーチャックが序盤にどれだけ攻められるかっていうことで、まあ、本当に序盤から激しい打ち合いになる試合になると思うんで、ファイトオブザナイト硬いんじゃないかなと思います。まあ、こんだけいい試合が並んでる大会でも、この2人はもうバッチバチの試合になるんじゃないかなと。そうですね、バーチャックが1ラウンドで葬る可能性もあるかなと思うんですけどね、まあ、でもアルメイダも打たれ弱くはないと思うんで、まあ、難しいかなと。まあ、バーチャック1ラウンド勝ちっていうのが9倍なんで、あとアルメイダが3ラウンドで勝つっていうのも9倍で、まあ、アルメイダが3ラウンドで勝つんじゃないかなって思うのは、まあ、ボディも結構アルメイダ攻めていくので、後半その、まあ、仕留めるのがかなりバーチャックってタフなんで難しいんで、1ラウンドとかでは難しいかなと思うんですけど、まあ、2ラウンド3ラウンドって、まあ、打撃食らってって最終的に足止めるんじゃないかなっていうので、まあ、アルメイダの3ラウンド勝ち予想なんですけど、まあ、その両方とも9倍なんで、まあ、どっちにかけてもいいんじゃないかなと思います。まあ、自分はまあアルメイダ3ラウンドの方にかけるかなと思うんですけど、まあ、でもバーチャックがアップセット、まあ、4.5 倍なんですけど、誰も期待してないところで、意外なところで KO 勝ちをするんじゃないかなとも思うんですけど、やっぱアルメイダの対戦相手を選ぶのはなかなかちょっと難しいかなっていう感じです。オッズ的にかけるのは、まあ、バーチャック1ラウンド勝ちっていうのにかけるのはありかなと思うんですけど、はい、まあでもアルメイダ予想です。で、次の試合がセミ、ライトヘビー級、グローバー・テイシェラ対パトリック・カミンズ。テイシェラがフェイバリットで 1.21 倍、カミンズがアンダードックで 4.75 倍ということで、まあ、多分テイシェラが勝つだろうっていうのが、まあ、大方の予想だと思うんですけど、まあ、グローバー・テイシェラ対フィル・デイビスの USC179 の試合を見ると、パトリック・カミンズにもチャンスがあるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと一度考え直して、でもやっぱりそれでもカミンズとフィル・デイビスって違うなっていうところを見返しつつ、やっぱりテイシェラに戻ってくるっていう、まあ、なんとなくそんな感じですね自分は。カミンズが勝つ方法もあるんですけど、それは判定で、まあ、アウトレスリングし続けるっていう、15分間レスリングをし続けるっていう展開だと思うんですけど、まあ、それがまあ、勝つ道筋としてはあるんですけど、なかなか難しいかなと。まあ、カミンズの方がフィル・デイビスより打撃できないですし、フィル・デイビスの方が打たれ強くて、で、まあ、チェーンレスリングとか、そのレスリング的にも考えても、カミンズよりも MMA 的に考えればフィル・デイビスの方が上ですし、まあ、テイシェラ自身もフィル・デイビス戦は ATT を去って、自分のなんか庭のところで練習してて、コーチ2人ととか言って全然モチベーション低かったみたいなんで、まあ、その試合は USC で、ずっと勝ってきて、まあ、 ジョン・ジョーンズにタイトル挑戦して負けて、でその復帰戦だったんで、まあ、今までずっと長いことスポーツいてこうタイトル取るっていう目標があって、それに失敗した次の試合っていうことで気持ちがうまく切り替えられずに試合に臨んでしまったっていうことで、まあ、体調的にも、まあ、見た目的にも全然絞れてなかったですし、まあ、それでフィル・デイビスに負けてしまったっていうのはグローバー・テイシェラー、まあ、動きが悪かったのも納得いくかなというところで、まあ、その次の試合が OSP とこの間試合して、まあ、その試合では全然カミンズと相性違うんですけど、まあ、OSP との試合も動きが良かったんで、まあ、テイシェラーまだまだトップ選手だなっていうところを証明できたんで、まあ、今回の試合もモチベーション多分今コーミエがチャンピオンで、まあ、ジョーンズがまた勝てばタイトル挑戦ちょっと難しいは難しいですけど、まあ、でもライトヘビー級って階級薄いんで、テイシェラーここで2連勝につなげられればまたタイトル戦線に絡めるっていうのは本人も理解してるでしょうし、モチベーション高いと思うんで、まあ、またコンディションをしっかり整えてくれば、カミンズ1ラウンドで KO できるんじゃないかなと思います。まあ、フィル・デイビス戦なんか見るとタックル警戒してだいぶ打撃出せなくなったりして、まあ、ちょっとそこら辺で打撃取るレスリングの部分で分離してたところとか、まあ、いろいろ気になる点はあるんですけど、カミンズが15分間アウトレスリングし続けられるかっていうとちょっと難しいかなっていうところで、まあ、テイシェラがどっかしらで打撃一発当てて、まあ、1ラウンドの後半ら辺で、KO 勝ちするんじゃないかなと思います。メインイベントがダン・ヘンダーソン VS ビクトー・ベオフォートと、ベオフォートがフェイバリットで 1.27 倍、ダンヘンがアンダードックで 4.1 倍ということで、まあ3戦目なんで、まあ、誰もがどういった試合かっていうのは分かってるんですけど、まあお互いに前回対戦した時は TRT 使ってて、まあベオフォートが最後左ハイかなんかで KO して、まあダンヘンが初めて KO 負けした試合だったんですけど、まあ、その当時はダンヘンはまだ打たれ強いっていうイメージがあったんで、あのダンヘンがついに KO 負けしたっていうことでファンは騒いでたんですけど、まああれから2年ぐらい経ったんですかね、まあその後ダンヘンはもうパンチ一発で倒れるっていうイメージが自分の中ではついてしまって、で、まあ、前回の試合でティム・ボッシュに勝ってパワーは未だ健在っていうことをまあ見せてくれたんですけど、まあ、ただ打たれ強さに関して言えばベウフォートのパンチ食らったら一発で沈むだろうなっていうことで、ダンヘンにもベウフォートにも勝つチャンスはあるけど、まあスピードとかボクテクとかも考えてベオフォートの方が先にパンチ当てて、まあ、どっちが先にパンチ当てるか勝負に近いかなと思うんで、そういった意味でもベオフォートがやっぱ1ラウンドで断片沈めるのが、まあ、可能性としては高いんじゃないかなと思います。まあ、どう考えてもファンはみんな断片応援してる試合だと思うんですけど、まあブラジルでベオフォートに勝ったらがまたがめちゃくちゃ盛り上がるんですけどね、まあでもちょっと難しいんじゃないかなと思います。まあ一部のファンはボッシュ KO したしベオフォートも KO できるんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、まあもちろんその可能性はあるんですけどね、まあベオフォート自身ワイドマン戦はあんまり動き良くなかったですし、やっぱり TRT 抜けてかなり動き変わってたんで、オッズはちょっと差開きすぎかなとは思うんですけど、まあそれでもやっぱりベルフォートの方が勝つ可能性は高いと思います。でまあこの試合のベッドで自分が好きなのはアンダー 1.5 ですね。アンダー 1.5 っていうのは、まあ、2ラウンドの2分30秒以内に試合が終わるっていうことなんですけど、そのオッズが 1.71 倍で、まあ、この試合どう考えても1ラウンドを超えないと思うんですよね。でも1ラウンドで2ラウンドの半分までもう絶対いかないだろう、どう考えてもどっちかが倒れると思うし、ダンヘン勝つんだったら一発当てるしかないし、ベオフォートも前回のワイドマン戦見た感じ1ラウンドでも火力全部使い切ってたんで、でも判定狙いに行くこともないと思いますし、どっちがどんな展開になるにしても1ラウンドで終わるだろうっていう試合なんで、まあアンダー 1.5 が 1.72 倍っていうことでかなりいいオッズだと思います。で自分のおすすめベッドとしてはこのベオフォートとダンヘンのアンダー 1.5 と、 コーリー・アンデーソンを一緒に組んでパーレーで、オッズが 2.05 倍か何かになるんで、責任はまあ取れないんですけど、多分当たるんじゃないかなと思います。では、まあ、1時間ぐらい話したんで、まあ、今日はこんなところで終わりたいと思います。長い時間今日も聞いていただいてありがとうございました。ではまた来週 UFC193 の予想をやっていきたいと思うので、来週もよろしくお願いいたします。